ブログの話が参政党に、今私が活動している参政党にですね関係してしまうのは、まあ、やむを得ないし、まあ、このブログはですね我々とリラックスしてやっておりますので、まあそういう堅苦しいことを言わずにやってます。昨日ですねの分は女の人がね、なんか社会に出ると輝く、女性が輝くために、国は20万出しますと月にですね、まあ、それで女性が働けばまた20万ぐらい収入があるんで合計家にいるよりか40万も増えますよって言ってですね女性を働きに出そうとしてると。その心はっていうとですね、女性は男性の2分の1の賃金で雇える安い労働力だからっていうわけで、女性が子供を育てる、人生で子供を育てるという一番輝いてる状態を何かくすんでるように表現してですね、そして女性が活躍する社会とか女性が輝く社会っつって、あたかもこれヨーロッパの考えなんですよ。金が全て、社会の方が偉いというね、個人よりか社会が偉いっていう、そういうその考えに基づいてるわけですね。それと非常に似てるのが高齢者なんですよ。まあ昔はです、昔っていうか私がまあ生まれる20年ぐらい前ですね、だからもうほんのつい最近という感じがするんですが、その時の日本人の平均年齢が男女とも43歳ですね。1920年ですけど43歳ですよ。ですからまあ人生50年といってもほぼそんなもんでですね、多くの人が50歳を超えたらもう隠居、よくても隠居っていうのはね状態だったわけです。ところがもちろん皆さん今ご存知の通りですね、もうすでに2、3年前にですね50歳の人の平均余命が50年以上になったんで、人生100年時代と言っていいわけですね。まだ平均寿命は100歳になっていませんが、現在生きている人がお亡くなりになる平均年齢が100歳というふうになるので、もう今から100歳人生というのは始まっているということになりますね。でこれは今度そうすると100歳人生って言いますと、0歳から50歳まではだいたい設計があるわけですね。まあ、若い頃は遊んだり勉強したりして20歳になって就職する、仕事を一生懸命やって結婚して子供もできて、まあ、30代の張り切った時代を過ごす、40代になると子供もかなり大きくなって、まあ、生活も安定してきて50歳になって、昔はそこでこの世を去るか隠居したかしたわけですけど、今違うわけですよ。そうすると、まあ、50歳を過ぎると、まあ、人間は生物ですからね、まあ、女性の例えば体の具合ですね、まあ、生理なんかももうなくなってきますし、まあ、50歳以上で子供を産むってことも今はなかなか難しいので、そうすると結局50歳から100歳の女性は何をするのかってことになりますね。まあ、男性も同じで、まあ、むしろ男性の方がですね今ではちょっと、長くてですね、まあ60から65ぐらいまでは定年まであるんですけども、それでもやはり、高齢者と言われてですね、いろいろな制限が加わってくるわけですね。そうすると一体ですね、日本政府っていうのは国民の幸福のためにあるわけですよ。それで半分の人がですねこれから50歳以上の人生を送るわけですね。それに対して高齢者対策っていうのがあるんですよ。でこれは私がですある役職をしているある市でですね、まあ、高齢者の問題をの計画を聞いてくれと、意見を述べてくれっていうんで1時間ぐらい非常にしっかりしたプランでしたけどね。だけどもあくまでも高齢者を対策をする人っていう捉え方なんですよね。なんか市民っていうのがですねいてですね、その市民は大体漢字としてそれほど厳密じゃありませんが、まあ、50、60あたりまでが市民で、それからそれから上になったのが高齢者なんですよ。で高齢者は対策を取らなきゃいけないっていうわけですね。まあ、格好も汚いし貧乏だし病気も多いしというんでですね、高齢者対策が必要だ、まあ、そういうことをまあ延々とお話になりましたんで、私がですね、本当にそうでしょうかと、高齢者は市民じゃないんですかと、なんで高齢者は市民じゃないんですかと、それはわざわざ市民じゃないようにしてんじゃないですかと、例えば定年が早くてですね、例えば60とか65で定年になったら、その人があと40歳40年35年と生きるということを 知らないんですかと、100歳人生っていうんだからそれはご存知でしょうねと。女性もまあ生理がなくなって子供を産みませんからね。ですから当然結婚しても、まあ結婚は非常にいいんですよ、50歳過ぎの結婚いいんですが、それでも子供を産むというのはあの家庭ではないわけですよ。じゃあその人たちが生きがいのある人生ですね、人生というのはですね、動けなくてベッドに寝ててお金だけ国がくれればいいっていうわけじゃなくて、やはりその人たちが楽しい人生、有意義な人生を送ることがまず第一に国とか市が手を差し伸べるとこじゃないですか。そのためにはまずイメージが必要ですよね。そうすると女性の場合はですね、一番幸福と今言われているのが、家族と少し離れたところに住んでいて、連れ合いが、まあ、病気がちの連れ合いがいて、で孫の世話をしているっていうのが一番いいというふうに言われているんです。これまた研究が必要ですよ。私が勝手に決めるわけではありません。だんだんだんだん形がはっきりしてきて、50歳以上の女性のがどういうことを希望するかってことが出てくると思いますね。しかしそれをさあ、どういう人生が幸福かという視点からですね、まあ、女性に対するいろいろな施策っていうのが出てくるだろう。これないですよ今。だから男性ではもっとひどいんですね。私が50歳以上の男性は生きてる意味がないとこう言っててですね、これに対してものすごく批判が強いんですけど、私が言ってる意味はそういう意味じゃないんですよ。もっと私は前向きなんです。どういうふうに前向きかったら、今は50歳以上の男性、まあ60歳以上ってもいいですけどね、定年後って言ってもいいんですけど、定年後の男性がどういう生きる喜びを持って生きていけるかっていうことがないってこう言ってるんですね。だからそれは生きてる意味がないのと一緒なんですよ。そういうふうに厳しくものを考えて、まあ、政府も専門家も、まあ文学者も哲学者もですね、50歳以上の男性がいかに幸福な人生、やりがいのある人生を送ることができるかということを考えなきゃ、まずモデルケースを作るのはね、国民一人一人が少しずつ考えてもいいんですけども、ある程度やっぱり学問の力とか行政の力とかそういうものがいるんですよね。その時に今の働く女性を輝ける女性というようにですね、ただ安い低賃金の労働力が得られるからごまかすんだっていう、そういうごまかしの行政じゃなくてですね、やっぱ本当に50歳以上の男性が生きがいがあってやっていける、もちろん筋肉は弱くなるし、それからまあ少し頑固になるのはですね、これはやり方によると思うんですね。やっぱ社会教育のやり方もあるし、それからそれよりか以前にですね、やっぱり年を取ってくると少し考えが固くなるので、こういうことがいいですよっていう誘導もいいですね。そういった行事とかそういうのもいいし、それからデザインの方で、私服飾デザインでですね、いろいろ発言してるんですが、やはりもう少し明るくですね、綺麗な感じに老人が見えるような服装ですね、まあ、そういったものも考えなきゃね。それから少し腰が曲がってくるとか膝が痛いってこともですね、これは昔はですね、高齢者の数が少なかったから、まあその時はこうしたらいいよってのあるけど、今は違います。そして医療が非常に貧弱ですね。私も腰痛ですごく苦しんで長い間、それで整形外科に何回も行きましたけど、整形外科では治りません。だいたい湿布薬となんかロキソニンともらって終わりですよ。ところがですね、整体院に行ったら全然違う。もうすぐ腰痛が治っちゃう。それからちょっとスポーツに関係する人のところで相談したら、まあスクワットとかいろんなやり方を勉強して、まあ、筋肉を鍛えることによって足腰を痛くならないようにしてくれた。さらに近代医学をやっておられる整形外科の先生でもですね、患者さんのことを考えてる医院はですね、そういうその湿布とロキソニンじゃなくて、ちゃんとした理学療法士なんかを揃えて、科学的な点でですね、プールなんかも作ったりしましてね、それで科学的な療法でその人の病気を治す、高齢者の病気を治すっていうところに主力を置いてるんですよ。まあそういう点ではですね、これはもう女の人が働く方を輝くというような嘘を言うのと一緒に、今は老人はですね、死んだ方がいい、動けなくなった方がいいっていう行政なんですよ。これが本当に政府というものなのか、私たちが自分たちで税金を払い、自分たちの幸福のために作っている政府とか自治体のやることなのかという点ではですね、私がある自治体で言ったように、高齢者には対策はいりません。高齢者が充実した人生を送れるようにいろいろやっていただきたいと いうことに、まあ、凝縮されると思うんですね。まあ、その点では、まあ、今参政党で、誰でもっていうかな、どの人で、全ての人に明日をっていう、そういうキャッチフレーズでやってるわけですが、全ての人、つまり自分で子供を育てる人でも、それから社会に出る女の人もいるし、それから老人になって元気で一生懸命やりたいという人、そういう人にですね、どういうような社会を作っていくかということがですね、全員幸福という社会を作る、これが日本の次の発展になる。ただただ経済的にどうだとかいうんじゃなくて、そこの国に行ったらですね、誰もが顔が輝いていると、そういうような国にするというのが本当の行政の役割だと思います。